大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、慶応義塾大学環境情報学部の学部長を務めております一ノ瀬智弘と言います。
慶応義塾大学環境情報学部長でいらっしゃいます一ノ瀬智弘さんにお話をお伺いしていきます。一ノ瀬さん、今週はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが、一ノ瀬先生、どちらのご出身でいらっしゃるんでしょうか。
はい、出身地をですね、説明するのがちょっと難しいんですけども、生まれたのは千葉県でして、小学校1年生まで千葉県にいまして、その後東北の仙台の方に小学校から中学校まで、でただその間も引っ越しをしているんですけども、でただ高校を卒業したのはですね、栃木県の宇都宮市というふうに、転勤族であちこち移動してました。
この藤沢に来てからはもうどれくらいになるんですか。
藤沢はそうですね、もう14年になります。
その14年前というのは、こちらの慶応大学に来た時ということになるんでしょうか。
はい、そうなります。2008年の4月からここで働いているわけですけども、私が住んだという意味ではそこからになりますが、実は妻の出身地が藤沢市で、辻堂東海岸に実家がありますので、そういう意味では私も学生の頃からたびたび通ったことがあります。
そうなんですね。奥様とは学生の頃からお知り合いだったんですか。
はい、そうですね、私が大学2年生で、かつて妻が大学1年生でしたので。
そうですね。それからね、藤沢には携わっていらっしゃるということですが、一ノ瀬学部長の専門分野についてもご紹介いただけますか。
はい、私の専門分野はですね、大きく言うと自然環境のことを扱ってます。で、もともとは生態学といいますけども、生物のことを研究してまして、学生の頃は主に鳥の研究をしてました。でただそこからこうだんだん幅が広がりまして、生き物だけではなくて、その、動物たち、あるいは生物が住むことができる環境というのを考えるようなことにだんだん対象が広がってきまして、都市のことであったりとか農村地域の研究などもしてます。
こちらの大学ではどんな講義を現在はされていらっしゃるんですか。
大きくその生物のことについての授業ですね。で、一つはそういった生物を調査する方法を教えたりとか、あるいは生態学の基礎的なことを教えたりもしてるんですけど、それ以外に例えば、都市と環境という授業をやっていますが、その都市の中でいろいろな環境のことをどう考えたらいいのかというような授業もあったりと、環境全般からそういった生物のことまで授業を担当してます。
環境全般から生物までを担当していらっしゃるということですが、こちらの慶応義塾大学、私今日初めてお伺いさせていただいたんですが、本当に広くて緑もたくさんなんですね。
はい、そうですね、ご承知かと思うんですけれども、慶応義塾大学は、都心に三田のキャンパスがあるんですけれども、そういった東京の真ん中とは違って、非常に広々とした環境の中で、広い敷地、そしてこう建物もいくつかこう分散して配置されているような、非常に緑豊かな良い環境のキャンパスだと思います。
湘南藤沢キャンパスならではのこういった魅力もあるんでしょうか。
そうですね、やはり、そもそも自然環境に恵まれていますので、また私の専門から言っても、非常に授業なんかでもですね、この周辺の環境を生かして授業をすることができますので、その意味では非常に私自身にとってもですね、恵まれているというふうに言えると思います。
キャンパスの中にも本当に緑がたくさんですが、地域の方にも出ることもあるということですか。
はい、そういう意味では私以外にも環境系の授業をされている先生、あるいは建築系の授業をされている先生いらっしゃるんですけども、そういう授業からすると、まさにこう身近なところにフィールドがあるというふうにも考えることができて、授業時間中にですね、外に出てフィールドワークをするようなことも私以外の先生の授業でもされているようです。
本当に藤沢市の北部といえば魅力たっぷりな、ね、自然というところがあると思うんですが、一ノ瀬先生が地域との取り組み、どんなことをやってらっしゃるかもご紹介していただいてよろしいですか。
はい、そういう意味では今非常に良いところに、私どものキャンパスがあるというふうにお話ししましたけれども、特にキャンパスに隣接している遠藤笹久保谷戸という、いわゆる谷戸というのはこう谷があって、その周りに森があるようなところなんですけれども、藤沢市の中でもですね、最も自然豊かな場所とされているところでもあります。でこの遠藤笹久保谷戸で私の学生たちがですね、もう何年も生物の調査もしてきておりまして、でその生物のがどんなふうに経年で変化していくのかだったりとか、あるいはこれまで実は藤沢市で見つかったことがないような生き物が発見されたりなんていうことも調べたりしています。
ちょうど7月の16日に遠藤笹久保谷戸公園が開園されましたが、そちらの方でも何かアドバイスされたことがあるというふうにお伺いしたんですが、そちらもご紹介いただけますか。
はい、実は私どものキャンパスはですね、ちょうどこう今お話した遠藤笹久保谷戸の方には看護医療学部の校舎があるんですけれども、この、看護医療学部がある方の谷と私どもが普段いる環境情報学部、あるいは総合政策学部がある、こう向かい合って両方の谷がつながっているようなところがあるんですけども、そのちょうど両方の間のところがですね、大雨が降るとこう水が溜まってしまう、冠水してしまうということが実は数年の間で何度かあってですね、数年前にはかなりたくさんの水が溜まって近くにあるですね郵便局が水没してしまったようなことがありました。でこれは実はその遠藤笹久保谷戸の方から流れてくる水をですね、溜めるような施設がないということもあって、実はその公園の計画というのはずいぶん昔からあったんですけども、実際にその公園を整備するという段階になって、そのように公園の中に水をある程度溜めることができればですね、大雨の際もその郵便局があったりする交差点のあたりがですね、完成しないで済むというようなこともあったので、そんなことについてアドバイスをしたことがあります。で、そういう公園だったり、そういった私ども緑地といったりしますけども、が持つそういうさまざまな機能のことをグリーンインフラと言ったりするんですけども、近年そのグリーンインフラが非常に注目をされていて、国交省もその取り組みをですね率先して、いろいろな自治体でこう誘導するというかですね、採用するようにということをしてますので、国交省の担当の部署を紹介したりなんていうこともしました。
公園でありながらも洪水も防止してくれるということで、本当に貴重な機能になるわけですね。
はい、そうですね。
遠藤笹久保谷戸公園ではいろんなアドバイスも、ね、されたという一ノ瀬先生でいらっしゃいますが、それでは1日目の最後にぜひこちらの慶応義塾大学の PR などもご紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、私どものキャンパス藤沢市の北部に位置してるんですけども、普段市民の皆さんにはこうなかなかキャンパスの中をこう入るだったりとか訪れていただく機会っていうのはないと思うんですね。で実はつい最近学園祭が終わったばかりなんですけども、今年はですねこのあと11月の20日21日にですね、キャンパスで私どもの研究成果を公表するようなオープンリサーチフォーラムというイベントを予定してます。この機会というのはもう市民の皆さんにも開かれていて、中に入ってそういった研究成果も見ていただくことができますし、キャンパスの中を歩いていただくこともできると思いますので、ぜひそのような機会に私どものキャンパスを訪れていただければなと思っています。
一般の方も立ち寄れる機会ということですので、ぜひ11月のこの機会を、ね、楽しみにしていただければと思います。詳しい情報というのは大学のホームページなどでご紹介されるのでしょうか。
はい、近々、ホームページで公開できると思いますので、ぜひご覧ください。
今週の大好き藤沢のコーナーでは、環境情報学部長でいらっしゃいます一ノ瀬智博さんにご登場いただいています。明日のこの時間は一ノ瀬先生から見た藤沢の魅力なども聞かせていただければと思っておりますので、明日もどうぞお聞きいただければと思います。 それでは一ノ瀬さん、明日もどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。